は、半ばの癒しの木下博之です。本日は、図面の読み方についてお話ししたいと思います。この、図面と数学っていうのは、すごく深い関係がありまして、やっぱり図面と対話していない数学っていうのは、算数とほとんど変わらないなと思うんですよ。で、この、物事というのは、図面に書いて表すとね、とてもその整合性がわかるものなんですよ。図面に書くというと、やっぱ建物とか衣服とかですね、限られたものにしか図面って書かないですよね。あと街の計画、都市計画なんですかね。なかなかそれ以上のものには使わないんですけど、世の中の仕組みとか制度を考えるときにはですね、フローチャートなどが使われます。数学では各種のグラフが使われますね。ただ、これらっていうのはだから図面の中のごく一部を切り取ったものです。図面っていうのはだから実在性を意味しております。平面図、断面図があり、そこに経路が描かれております。で、経路が描かれておるので、どのようになっていくのかがわかるわけですよね。で、フローチャートというのは、だからその経路は描かれているんだけれども、その経路が載っている図面がちょっと抽象的だということなんですよ。図が。で、その両面が整ったものがですね、この図面というものなんですよ。で、この図面というものをもっと普及させることはできるだろうと思うんです。だから社会の仕組みは制度を書くときにも図面を書くということができる人から書けばですね、その整合性がわかるわけですよ。で、だから平面図、断面図の部分がこの物理的な部分です。それに対して経路っていうのは情報ですよね、まさに。どう歩んでいって、どう選択をするのかっていうことを描き込んでいけるわけですよ。現状はというと、だから扉を開けたら、その下が空白になっててですね、その飛び降りなければならないみたいな、そんな状況になってるわけですよ、現状というのは。なので、図面が描ける人が、だから制度設計をしてくれたら、あるいはまとめ役に入ってくれたらいいなと思います。で、この数学というものですね。そして、基礎教養として数学を教えるときに、なかなか図面と絡めないということがあります。三角関数、せっかく三角関数を習うときにですね、そのかなり抽象的なグラフですね。サイン、コサインのグラフがあり。で、それの元となる、だから、図ですよね。でも、ただ、あれは図ではなく、図面ではなくて図なわけです、単なる。すごくその三角関数の部分だけを切り出したような図ですね。で、その、やっぱり図面としてのやっぱりリアリティがない制度でですね、現実とのその関連性がわからないわけですよ。制度設計をするときだから組み立て方がよくわからないままですね。卒業していかれるわけですね。で、古来からだから数学というものがなぜ発達していたかというと、だから図面を読み解く言葉として発達していったようです。なんでその古代からその三角関数があったのかというとですね、図面を書いた時に角度を測る時に必要だったわけです。それがどういうその尺度になるのかっていう換算をするために必要で、ただその古代から中世にですね、行くにあたって一回その図面が散逸してですね、文書がかろうじて後世に伝わるという状態だったわけですね。なので、その実態がわからないということが多くあった古代からの伝承に。で、この図面を書くという練習を私もしたんですけれども、ものすごく大変。単なる、やっぱりグラフや図の方が簡単なんですよね。なぜかっていうと、その論理の数が少ないわけですよ、非常に。図っていうのは偉大に見えるけれども、ただその式一つを書いただけです。それに対してだから図面から読み取る式っていうのは膨大なわけですよ。例えば釣り合いの式一つを取っても三つ式がある。X、Y、M の三つの式が出てきます。縦方向、横方向、そしてそのモーメントってことです。で、算数の時に釣り合いを習う時はモーメントをいきなり習うわけですよね。で、なぜそれだけを習うかというと、その、 次元の計算が教えないといけないんですよ。で、釣り台というのはニュートンとメートルをかけたジュールというエネルギーの単位があるんですけど、これを教えずに、ただかけた、釣り合う魔法の計算式みたいなことなんですよ。それだけしか教えてくれなくて、だからその二つの重りが支えている軸のところには何キログラムかかるかって案外教えてくれないですね。問題にも出てきます。これはただ単に足しただけです。右に2キロ、左に4キロだったら、2たす4は6キロ真ん中にかかるんですよ、やっぱり。だったら、なんでその掛け算をするときに値がくねくねと変わるのは何なんだって、だから、モーメントという別の次元の話ですよっていう。この説明を、してくれないことが多いですよ。で、なぜこれをするのが多い、大変、数学、算数の段階で難しいかっていうと、変数が一つ以上に増えるからです。というように、だから図面を読み解くには変数をたくさん用意する必要があって、だから算数では難しいんですよ。区別をしなければいけないんです。で、会計の方はって言ったら、区分する項目、変数は多いんだけれども、平面的だってことなんです。直線的に。仕分けの、だから基準もあまり厳密ではないというか、慣習によったものですね。ただただその項目の中足し算するだけということなんですよ。でも、図面に書いてみたら、それらがこう複合されてきてですね、現実をですね、捉えることができるんです。で、このなかなかこの図面と数学との対比、接続というのをやってくれないということがあります。で、このやっぱり図面を読み書きしたり、こう数学で読み解いたりということをやるのは、大学の建築学科でしかないんですよ、現状では。これがやっぱ教養課程には降りてきていないですから。で、それがわかると、だから複素平面っていうのも、なんか神秘的なものだっていう人もいるんですけど、あれは円を意味しておりますね。で、円というのは建築においてもとても大切でして、ドアとかも円形に動きます。で、太陽だって円形に動くわけですね、基本はね。で、楕円というものは、だから縦横比を変えただけのもので円に違いないわけです。で、この円というものが、我々を支えているわけですよ。で、この図ですよね。このランドスケーラーの図も円なんですよ。つまり、我々の、だから仕事というものは、こう、巡り巡って、もう一度同じ地点に戻ってくると、ただし、少し高度が変わっていると。つまり、螺旋階段を描いているということを意味しております。で、こういったことも、だから、平面図と断面図があれば、表現が可能なわけですね。で、さらには、その矢印を書き込むことで、経路を書くことができるんです。万能ですよね。で、逆にその図面を描かないから頭がこんがらがるんですよ。言葉遊びに過ぎなくなってしまうんですよ。いろいろなことを考えても、数学を、と言われるも算数をこねくり回していてもですね、結局その図面がなければまとまらないんですよね。結局それは何なのかがわからないから、ドアを開けたら、こう足を滑らしてしまうような制度設計になりがちだっていうことなんです。で、現状目下起こっていることはって言ってたから、そのすれ違いによってですね、だんだんとこう、命が削られていっております。で、命が削られたということは、本当、変え難いことです。けれども、それをだから求めるもの、失われたものをどうしても取り戻そうとする、逆行性がどんどんと高まっていってしまう。それはだから愛の盗作でありまして、愛の盗作が深まっていくことを何とか避けねばなりません。だから、引き返すなら今のうちだよということで、だから今のうちに、だから失われたものをきちんと弔うべきです。弔ってもう一度やり直すべきです。で、このまずその世の中の仕組みというものを、この図を見てみると、すっきりとわかるのではないかなと思います。ある方が、だから 飲食の現場の店員としてアルバイトをされていた経験と、その立地集客をされていた経験というものを持つ方がいらっしゃいまして、その方はですね、その二つの世界の間の距離ですね、そして不整合、違いというものに悩んでおられたのですけれども、それは、この図を書けばその位置関係がわかります。そして、ああ、やっぱり距離が離れているなってことを、この図で俯瞰ができれば、少し心が安らぐといいなと思います。まあ、私であったら、だから、二つのこれぐらい離れた選択肢があったら、どちらかを選ぶかなと思います。私はだから、そう、どうしてもやっぱり、数学の研究はしたくって、ただその数学をより捉えたくって、その真の姿を捉えたくって。で、その数学というものだから図面の上に描くことをできるっていうことを気づき始めて、なのでその図面を学ぼうと思ったんです。その図面を学ぶと、数学がそれを読み解く言語だとわかるわけですね。とすると、だから図面を学んだことと数学をやってきたことは同じところにあるんですよ。この図で言うと、だから木のあたりにあるんですよ。そういう意味での数学。木で、この円の上にありますね。その、物事をこう、専門的に受け渡ししていける単にあります。で、この数学というものを、私はやっぱりより生き生きと理解してほしいなと思います。その、やっぱり矢印をたくさん書き込めますからね、図面の上が。それがつまり数学でいう連立方程式になっておるんです。だから紙の上で連立方程式を見て、とても心が困惑するというのがですね、図面の上に矢印で書き込んでいけばですね、わかるんです。で、まあ、グラフを書くというと もですね、一つ一つの連立方程式を別々のグラフに書いていると、だから関係性がわからないわけですよ。で、その奥にある形というのは見えてこないわけです。だから、困惑が解消しないんですね、あんまり。で、まあ、現状だから、図面というものにまとめられる人が、数学ができる人の中にもあんまりいませんでして、そしてだからそういった散逸した歴史をだからまとめていくことによって人間性を取り戻していけるなと思います。私たちはどこかバラバラなんだなという自覚を持った方がいいと思うんです。なんかおかしいぞと。おかしいけれども、図面を描けばまとまっていくよということをお伝えしたい。一緒にやっていきたいなと思う。ただ私もそうですね、図面をトレーニングするときに、やっぱり、頭も心もやっぱりバラバラになっていたものを、こう、まとめ上げるようなものの、トレーニングがありましたね。やっぱり内的なトレーニングが起こります。鍛錬が起こりまして、足りないところの回路をつなぎと出している感じがします。まあ、そういったやっぱり苦労はあります。そしてまあ、バラバラになっていれば、だから、有頂天にもなれます。物事を一部分だけ見れば、自分は悪くないと思えたりもします。ただし、その、物事をやっぱまとまって綺麗に巡り始めたとき、そよ風が吹き始めたときの感激っていうのは、かなり変え難いものがありまして、で皆様にも、やはりぜひ、それを、味わっていただきたいものであります。私も、だから、勉強をしてですね、より物事をつなげてみることができるようになったときに、良かったなと思います。ただ、だけど、自分の世界がね、を中心にできていたという、その、内密感っていうものがあったことはあったと思います。無知だった頃は、無知なりに自分の世界というものが閉ざされていた。でもね、やっぱりその社会とつながることで、やっぱ新しい自分になれるということをみんなに感じてほしいわけです。 社会の中のこの辺に私はいるんだ。そうすると、だから、いろんな人に感謝ができるようになります。そして協力できること、することができるようになります。そうすると、まあ、世の中からやっぱり、こう、争い事がなくなってきます。だから、協力をすればいいっていうのは、綺麗事ではそう思うんですが、なかなかできないのは、だから我々自身の認知がバラバラだから、わからないんだと思うんです。で、それをだから繋げていくためには、みんなで図面を描いて理解をし合えばいいと思うんですよ。ねえ、まあ、建築であればそれができるというのは、慣習的にそうだったんだと思うんですけどね。やっぱり家というものが権力と結びついていたからでしょうね。で、家は家として一つの姿を持っていないと家にならないからっていうのがあるわけです。だったら、だから制度だってそうですよね。だから一人に牛耳られるのは嫌だっていう反感があるのはわかるんですけど、ただ制度ってみんなで一つのものを共有できていなければ、公平でないですし、機能もしないんですよ。なのでみんなの合意のもとでそれを図面に描いて共有理解していくということをね、知っていくことが、民主主義にもかなうなと思います。ここでまあコミュニティブームについてもう一度おさらいしておきたいんですけど、まあコミュニティブームというものが盛んに言われているんですけれども、そのコミュニティを主催している企業ってのは結局ビッグテックですよね。とても大きな企業がその同質性を持った人々をこうリコメンドするようなシステムを持っています。で、まあこれがですね、とても大きな力を持っているということもあるんですけど、今回はその、だから雇用ですよね。そのビッグテックの雇用はどうかというと、まあ、成長期にはまあ人材が多少増えるんですけれども、それほど大きくもなくって、で今だから、やっぱレイオフですよね。リストラという名のレイオフがですね、されております。株価ですね、結構成長していなくて、とうとう成長が止まりましてですね。そうすると、まあ、やっぱり、レイオフがすぐ始まるわけです。まあ、だから、提供しているものは、だからコミュニティなんですけれども、ただ、社員の職場のコミュニティをどうも大事にしているようでもなさそうだってことです。愛というのは命の微分であって、その、やっぱ愛が失われていくということは、その、結局、命がね、削られていくことなんだよ、という。で、まあ、だから、会社というものが、もしそういう刹那的な利益によって人をリストラするのであれば、やっぱりより大きな、やっぱ、包摂の受け皿があればいいなと思うところなんですよね。まあ、だからそこに関しては、ここを、愛というものは、だから贅沢ではなくって、こう、命の一部なんだよということ。これをまあみんなで分かち合えればいいなと思います。ではここからですね、経済周辺の特集の方ですね、をお届けしたいと思います。経済総合分析周報の木下博之です。
映画監督の増山玲奈です。
古村剛です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はまあこの図を見ていきたいです。まあこの図はこう物事のこう展開ということを意味していまして、物事がこうどのように動いていくかということですね。まあ例えばマンハッタン計画で言いますと、そのまあ、当時その戦争の最中にあってですね、これからね、今世の中が開くかどうかわからないというね、まあ終わるのかもしれないなという、その、なんだか不吉な感じの中で、二つのものがありました。その核とコンピューターという二つの材料があったんです。で、それらをその同時にまとめ上げてですね、計画を進行していたのですけれども、 そのなぜその2つだったのかというとですね、まあ、この図で言うと、まあ、木のところから空のものと火のものがあるんですよ。空がコンピューターのものです。で、火の方が、核なんです。はい、フォン・ノイマンというとても優秀な数学者の人が、陰ながらまとめていたプロジェクトで、彼はそうですね、その、大学で数学の先生をやっていたんですけれども、その、アメリカ軍というのと接近をしていてですね、で、その二つの要素を掛け合わせながら、次の時代を開こうという試みをしたと。で、その、まあ、彼自身もその、分かっていないというところはあります。それでどういう未来が開けるのか。それでですね、科学者たちですね、彼がまとめていた科学者たちも、だから、どうなるのか分からないということで参加をしていたんで、その戦後の結末を見てですね、少し納得がいかないという、そういうことで、その、まあ、フォン・ノイマンに騙されたという言葉がよくあるんです。で、まあ、アインシュタインもね、あの時代ですね。
はい。
彼と組んでいたから、その、非常にそのお金にまつわる話をするようになったりします。お金とか心にまつわる話ですね。
はい。
で、だから、この図で表現をすると、だからそう、物事をこう一周回そうとしたという反周ですね。つまりそう、核という圧倒的な力はあるけれども、それ以上に大きな力、コンピューターの力というものがあるということで、こう人々に対してその未来を見せたというか、そういうところがあります。
はい、昨日、先週、木下、さんがおっしゃってました。この戦後は核が未来のエネルギーだということで、大きな活力を見せることによって、うん、我々は発展してきたという話がありました。うん、なので、今我々が、新しい時代を希望とともにもし、生きることができるとしたら、核に代わる大きなエネルギーを希望のものとして示さなければならないという話をしていました。私、今それが人工知能なんじゃないかなっていう気がしています。人工知能によって、人工知能は第二の核たるのではないかということを今感じてます。
なるほど。わかります。人工知能がだから人々の代弁をしていくってことですかね。人工知能を使えば、その絵が描けない人でも絵が描けるとか、
はい、その
政治家が、だから感情とかしがらみにとらわれずに政治ができるとか、
はい、
そういった希望がありそうだということなんですかね。
そうですね。また俳句の世界でも将棋の世界でも、人間を人工知能が凌駕したということもございまして、何が起こるかわからない、ワクワク感があります。私も今まさに人工知能でですね、360度回転のシアターの、舞台美術を取り組んでまして、ものすごい仕事が早いんですよ。人に頼んだら1週間かかることが1分でできちゃうんですよ。で、何度も何度も違うデザインを試せるし、もっとこういう風にしようっていうことも嫌な顔一つせずにやってくれるし、なんかもう、手放せないかもっていう感じと、あと投げてくれるアイデアで、また人間の方も、あ、このアイデアあったかということで活性化してくるという感覚があります。これが全領域に広がったときに、人間は新たな核を手に入れるということを、同じなのではないかなという気が今してまして、先週はそこが2つが結びつかなかったんですが、今週、改めて考えてみると、先週の、木下さんの、そこに着地するんじゃないかと思います。
なるほど、わかりました。そうですね。
はい、
うん、だから物事は展開していくというところですね。その何かのパーツが揃った時に次の時代が開くということを あのことから考えることができますね。そしてその核がだから最終的な力ではないということをこの図は意味しているんですね。
はい。
だから核というのはこう火の部分ですね。だから火の最大の力で、だからこの世のすべての物質をこう焼き払うことができたとしてもですね。だから人間は、はい、だからそういったもので新しい意味を見出すことができるから、
はい、
また次の時代を開くだろうということが、
はい、
言えているようです。
はい。
で、これは、だから人間はだからこう、哲学をこの深めていくことができるなということを、意味しているんですね。で、これはだからこう朝顔の鶴のようにくるくると回りながらどんどんと上へ回っていくんですよ。だから次の時代へ刻んでいきます。そしてこのだから本当のだからこの世の中のバランスって、だからこう上へ向かう未来へ向かう、だからこう揚力のようなものと、
はい、
こう外周を回っている速度ですね、飛行機が飛び立つ速度みたいなものとのバランスでありまして、だからそれが失速しないというところであったら、そのどんどんとこう螺旋を描きながらこう次へ向かってね歩んでいきます、はい、で私たちが常識的に上と思っているものはだからこう真ん中のことなんですよ。だから真ん中へ向かって行けば、だから人がたくさんフォロワーが得られるわけですよ。だからそれがだから単価かける客層って書いてる部分ですね。だから人はだから目先の売り上げにとらわれがちだけれども、未来志向でこのやっぱり未来へ向かっていく傾斜っていうものと、その外周を回る速度ですよね、こう専門を自分の道を煮詰めていく速度というところに、もっとその貪欲に投じていっていいんだよということなんですよ。でだから専門に逃避するというと、なんだか無責任なようだけれども、それが、人々を救うんだよっていうことです。だから目先の売り上げ、目先の支持層というものを大切にすることも大事だけれども。
はい。
うん、そのやっぱりやりたいことを突き詰めていくことの方がより人々を救ってるんだよということを。
そうですね、うん、ある意味大きく時代の価値観が変わっていく時ですから、
うん、
今この時代の、大多数の方が求めているものの残像を演じたりとか、その方が、うん、現世のその即瞬間でのフォロワーさんが増えたり集客に結びつくということがもしあるかもしれないんですけれども、木下博士のような新時代の哲学を作っていくという立場の方っていうのは、ある意味そういったビーソンに、の方を全く向かず自分のビジョンを突き詰めるという芸術性を高めるとか、
うんうん、
そういった専門性を極めるといった時に最も破壊力を持つと思うんですよね。なので、そこは突き詰めていただきたいし、また妥協してほしくないですよね。大きな今まで人間がやっていた労働のほぼ6割7割っていうのをおそらく人工知能が行うというふうになると思うんですね、
うん、
そうなりますと、ほどほどに人気があるとか、ほどほどによくできているとか、よく世の中にたくさんあるものが、うん、ほとんどが価値がなくなってくると思うんです。ですので最も際立った個性であるとか視点っていうものに評価が集まってくるという時代だと思いまして、で木下さんのビジョンっていうのをぜひ今後もより極めていっていただきたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。そうしてまいります。よろしくお願いします。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。
よ。